はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。今日は7月11日、金曜日ですね。皆さんどんな金曜日お過ごしでしょうか？オーストラリアはね、今朝ね、起きた時は、気温が8度、体感温度が6度という形で、ものすごく寒い朝を迎えています。そう、幸いなことにね、とても天気が良いので、はい、外に出れば暖かい日の日差しというかね、を浴びることができる感じです。昨日はね、満月でしたね。すごい綺麗なお月様、オーストラリアからも見えておりました。バックムーンと言われている、お月様だったようですね。はい、昨日はね、もういそいそと家にある、そう、結構あるなと思ったんですね。クリスタル、はい、水晶たちをすべてね、窓際、はい、月のね、光での浄化ということをしました。うん、とてもね、今朝、はい、エネルギーが整っていたなといったような感じがありました。はい、それでは今日のテーマ、移っていきましょう。今日はね、飲む幸せは幻想だった？アルコールの決別と私の覚醒という形で、ちょっとね、強い感じかなのタイトルで、はい、配信をやっていこうと思っています。はい、ちょっとね、プライベートな話ともなりますが、もしかすると、ああ、私もそうだったかも、私もそうかも、というようなね、気づきのスパークみたいな感じで行えるといいかな、と思います。はい。このね、配信をしようとき、配信をね、今日テーマとして選ぼうと思ったのは、昨日のね、私が属している、のっちさんのオンラインサロンのライブだったんですよね。で、それを聞いているうちに、あ、そういえば、といったような感覚がありましたので、今日はね、そのテーマとなります。はい。実は私だったんですが、以前というかね、お酒がとても好きなんですね。そう、特にね、オーストラリアでは、夕食の準備をしている時にワインを飲むのがとっても好きで、はい、なんか飲むから楽しいとか、飲むと幸せになれる、そういう感覚がね、すごくあったんですね。そう、キッチンドリンカーと言ってしまえばそれまでなんですけれども、なんかこうね、ご機嫌に、そう、料理の準備ができるなといったような感覚があったので、はい、よくね、準備をしながらワインを開けて、そう、ご機嫌で、みんなの夕食を作る。そういったご機嫌な状態でご飯を作るので、そう、味も美味しくなるっていうようなね、相乗効果があるなぁなんて思ってたんですね。でもね、今、それを振り返ると、少しね、依存に近かったかなぁって思うんですね。というのは、最初はね、たった一杯、一杯飲んだらもう本当にすごく心が満たされて幸せっていう感じだったのに、だんだんね、量が増えていって、はい、2杯やったりとか、気がついたら2杯半とか、そう、ワインのボトル1本が、なんだろう、3日間で空いてしまうとか、そんなことになっていたんですね。うん、楽しいから飲む。だけど、飲まないとつまらない。そんな風にね、なんかこう、生活の夜のね、こう夕食を作るシーンにお酒がセットになっていたんですね。そう、皆さんはどうでしょう？うん、お酒を飲むと楽しい、飲むとストレス解消になるっていう感覚ないでしょうか？うん、私はね、その感覚を本当にずっと持っていたんですね。でもそれって今思って冷静にその行動を見直すと、はい、心のあり方の少し依存の傾向にあったんじゃないかなって思います。そんな私ですね、大きく転機を迎えたのが妊娠だったんです。そう、妊娠がわかる前からもう体がね、お酒を全然受け付けなくなってしまったんです。そう、あんな好きだったお酒ですよね。忘れもしません。私、お父さんの介護を、はい、日本でね、そう、行っていたんですよね。で、私が飲むのを、よく飲むのをね、弟夫婦も知っていたので、はい、ね、美味しそうなお酒用意してくれてたんですけれども、なんか飲むとね、なんか、美味しくないな、どうしたんだろうっていうような感覚があったんです。はい。で、うん、それはね、もう体が分かっていたっていうことの示されていた。うん、体が教えてくれた、もう魂レベルで教えてくれたっていうような感じです。それが私にとって初めてのなんかお酒必要ないなというような感覚だったんですね。そして授乳が終わった後ですね、またお酒飲み始めた時期もあったんです。で、その後私の中に大きな変化というものが訪れました。それが ノッチさんとの出会い、私のね、スピリチュアルメンターである、はい、ノッチさんとの出会い、そしてスピリチュアルの道に足を踏み入れた、足を運んだということになります。メンターシップをね1年間受講する中で、波のようにね、もうお酒を飲まなくていいんじゃないかっていう感じるというふうにね、感じる瞬間が増えてきてたんですね。前みたいにこう飲みたいという、どちらかというと飲まなければっていう感覚なのかな、という衝動が全く湧かない日が続いたりとか、逆にね、飲んでみてもなんかこう頭痛がしたりとか、お酒の味自体が美味しいと感じられなかったりとか、そう、つい最近、あのね、本当に2日前かなに起こったことだったんですが、そう、だいぶあのね、お酒飲んでなかったんですね。で、翔ちゃんが日本に帰っていて、もうね、夕食の準備も終わっていて、少しね、ぽっかりとした時間があったんですよね。空き時間があったんです。で、なんとなく暇だったので、あ、ビールでも開けてみるか、みたいな感じで、ね、冷蔵庫にあったビール開けてみて飲んでみたんです。そうしたところね、もうびっくりするくらい美味しくなかったんです。このビールだったんですが、本当に美味しいビールなんですね、実は。あの、前の私たちの感覚、私の感覚だったんですが、そう、あの、とてもね、こう、なんて言うんだろう、こだわりのあるビールみたいな感じで、添加物もね、極力少ないオーストラリア産の、はい、夫翔ちゃんほとんど飲めないのですが、飲めない夫翔ちゃんでも、このビールを飲んで、そう、二日酔いというかね、頭痛にならないレベルだったんですよね。そう、なので、あ、とても体にいいものなんだ、体にいいというか、ケミカルは少ないんだろうなっていう感じで感じていたものだったのですが、全く美味しくなかった。もう本当にね、こうのもう飲みたくないやって思ったんですが、ね、私やっぱりこうちょっとこう開けたものは飲まなきゃいけないだろうなみたいな感覚があったので、あー、ジルかき氷屋さん、シマさん、おはようございます、ありがとうございます。今日はね、なんかお酒と私っていう感じで、はい、見つめていました。そう、いやー、びっくりしましたね。こんなに美味しくないものかっていう感じで思ったんですね。で、すぐね、頭ズキズキして、なんか以前感じていた心地よい酔いとかね、楽しいとかっていう感覚が全くなくって、なんかこう、気持ち悪いになってしまったんですよね。で、その時にふと気がついた、お酒ダメなんですね。いえいえ、そんなことなかったんです。昔ね、本当に大好きだったんです。大好きだったのにもかかわらず、今ね、なんかこう、あ、そっかっていう気づきがあったんですよね。もしかしたらちょっとね、その飲むという行為に依存してしまっていたのかなというような、そう、楽しいから飲んでいたはずだったのが、なんか量が増えてたとかね。そうで、あの、スピリチュアルと掛け合わせると、なんかこう自分のあり方っていうものが定まってきた時に、なんかね、あ、別に必要ないかなっていう風になってきたんですよね。すごく私にとってはね、不思議な感覚なんですね。というのは、本当にお酒というものが好きで、そう、ずっとこう二十歳を過ぎてから飲んでいたというような記憶があったんですよね。それが著しく、そう、一回目の気づきを経たのは妊娠の時、もう妊娠が分かる前からですよね。もう気持ち悪い、なんか飲めない、これ飲めないっていう感じがあって、で、今は、そのスピリチュアル的な、こう、覚醒が進むにあたり、必要ないんじゃないか、そして味が美味しくないというような状態になってきたっていうような感じなんですね。で、ただですね、私だったんですが、お酒をね、完全にゼロにしたいかとかね、例えば、そう、スピリチュアルの道を同じく歩もうとしている方に、そう、お酒は必要ないんですよというような提唱をしようとは思っていないんですね。私自身も、例えばね、集まりですよね。そう、職場の集まりであったりとか、ゴッドファーザーですね。息子くんに対してのゴッドファーザーの、はい、誕生日だったりとかね。そういうふうな、こう、集まりの場所では、少したしなむのかな、といったような感じがします。でも、わざわざね、自分でお酒を買って、はい、日常的に飲むっていうことは、もう卒業してもいいのかな、って、今はそんなふうに感じています。そう、そしてね、気がついたこと。例えばね、アルコール依存という形ではいかなくても、例えばね、飲んだ後にすごいひどい二日酔いになる、そして で、飲んでる時になんかこう体が拒否してる感覚がある、頭が痛いだったりとか、なんかムカムカするとかね、うん、心臓がバクバクしてしまうとか、そして飲むと性格が変わってしまうとかね、うん、飲んだ自分が本当の自分じゃない気がする、そんな感覚がある方ってね、もしかするとたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思ったんですよね。そう、そしてあのここでね、私がすごく強く感じるのは、そう、スピリチュアルの目覚めであったりとか、心の在り方を知るっていうことが、こういったね、依存的なあの習慣を手放す鍵になるのかなといったような感じがあるんですね。そう、例えばこれ、あの何もアルコールだけじゃないんですよね。私はあのタバコは吸わないのですが、タバコを吸う方、そしてやめたいという気持ちがあるのにやめられない方、そう、そういう方もね、こういうあのことにつながってくるかなといったような気がします。ああ、お菓子、そうですね、お菓子、そうなんですよね。あのお砂糖、やっぱりね、すごく中毒性があります。そう、あのね、なのでこう、そう、私も昔ね、すごいお砂糖中毒だった時があったんですよね。うん、特にですね、もう本当にオーストラリアといえばチョコレート、はい、チョコレートビスケットがすごく有名なんですけれども、もう試験のね、前の日とかですよね。そう、気がついたら一箱開けてたというような。そしてね、オーストラリアのスイーツってもう本当にあの砂糖の量、カロリーの量ってすごいんですよね。よくね、あの量を食べれていたなというような感覚があります。そう、あの心地よければいいと思うんですね。あの例えばこう日常的にしてしまうっていう形だと、少しね、あの依存の体系傾向があるのかなといったような感じがあるんです。私のメンタリティですね、あの例えばそのビスケット、チョコレートビスケットに対するメンタリティだったんですが、試験だ、ストレスだ、脳が糖分を求めている、そういった衝動からまるでね、あのそれを正当化するかのように食べていたんですよね。ただそれに対してですよね、食べることに対して砂糖であったりとか、まああのポテトチップスでも何でもいいんだと思うんですね、に対して、そう、心が喜ぶ、そしてあのこう習慣になっていないというような、うん、形であればものすごくいいと思うんですよね。私は何かを排除するとかね、何かをこう絶対に取らない方がいいというようなことは、ちょっとね、バランスを欠いてしまうかなって思うんですね。ただあのその方が幸せになれる、そして自分の心の在り方もしっかりとセットしてあるのであれば、それは素晴らしいのかなって私は思うんですね。そう、シモンさん、スイーツはやめられないんですっていうことで、そうなんですね。そっかそっか、心が幸せになれるということであればいいんじゃないかなと思います。そしてね、糖尿の毛がないという、私看護師なのでね、あの食べ過ぎて糖尿の毛があるとかね、なんか最近つま先の感覚がちょっと悪いなとかね、あれここ怪我したんだというようなことがない限り、はい、いいと思います。そう、心の在り方、体がどう感じているかっていうことだと思います。はい。そっかそっか、走る島田さん、そのためにマラソンを走っていますということで、うん、そうですよね。バランスを取るために入れたものはちゃんと燃焼させる、うん、そういった形であればね、いいと思うんですよね。それがなんかこう、例えばね、ずっとずっと食べ続けていて、エクササイズをしないとか、ストレッチをしない、自己メンテをしない、そういう形になってくると、その依存の傾向がもしかすると強くなってしまうかなっていうような感じもあるんですよね。なのでね、うん、あの気がつくこと、そして自分の在り方と、その例えば依存ではないですよね。例えばそのこう食べたいという衝動に駆られるもの、飲みたいという衝動に駆られるもの、本当に必要なのか自分に問いかけるっていうこと、ちょっとね、あの心の在り方、それがね、例えばあの体に害を及ぼすものであったりとか、例えばタバコであったりとかね、うん、そういったものにやると、少しこのメンタルの切り替えっていうのも必要になってくるのかなって思います。はい、ということで、うん、あのそう、脳やね、潜在意識の癖なんですよね、これ。自分の望みを知ったりすること、自然といらないものを手放すことができるようになるかなって思うんですね。そう、だからあのタバコをやめたいけどやめられない、お酒を控えたいけど習慣で飲んでしまう、そんな思いがある方は、うん、心の在り方っていうものに少しね、目を向ける時期が今来ているのかなと思います。そう、そしてね、今回あの 私のメンターであるのっちさんですね、ドイツ在住超高度エネルギーワーカーののっちさん、世界のトップスピリチュアリストにも何度もね賞をいただいているという方なんですけれども、そう今回はね左脳派の方に、はい、響く、うん、ウェビナーを、はい、開催するんですね。量子力学×脳科学×スピリチュアルというね、まさに本当、左脳派の方にも響く内容で、現実を動かす仕組みを深く知ることができる3日間のチャレンジ、しかも参加は無料ということで、はい、概要欄の方にね、貼り付けておきますので、ご興味がある方はぜひ飛んでみてください。そう、自分の習慣を手放したい、もっと軽やかに生きたいと思っている方、はい、それ、もしくは気づきのきっかけを得たいというような、そういった方もいいと思います。そう、どうしてもね、こう、迷っていること、自分の本質というものに気がつかない、気がつけないという方、日々が忙しいからですよね。そう、日々の雑務とかに追われてしまって、そういったことにそう意識を向けられないという方もいらっしゃると思います。そういう方もいいと思います。おすすめできると思います。アーカイブも残りますので、お仕事でね、その時間っていうものが取れないっていう場合は、アーカイブ視聴をすることもできますので、ぜひね、この機会に、ちょっとね、意識改革というようなことをされてみても素敵なのかな、と思いました。うん。ということで、ね、私自身が、スピリチュアルの道というものを進むにあたり、そう、私が本当に日常的にたしなんでいた、はい、お酒との決別というようなことを、そうですね、お酒との付き合い方みたいなものを今日はね、アウトプットさせていただきました。はい。それでは、もうね、今日もお付き合いくださってありがとうございます。島さん、ありがとうございます。ね、日本暑いんですってね。本当に暑いからかき氷ね、ものすごくいい時期ですよね。そして日本のかき氷はアートです。もう本当にアートだなと思います。そう。私はなかなかね、夏の日本に帰るということはしていないのですが、本当にね、日本の素晴らしい食文化ね、もうオーストラリア人ですね、日本に行って本当に衝撃を受けるっていうことがすごい多々あるんですね。それはもう本当にただのコンビニ一つとってもそうです。そう、レストラン一つ、フードコートとっても、なんでこんなにバラエティある食に出会えるんだ、なんでこんなに安いんだ、そしてなんと素晴らしいホスピタリティだっていうことをね、うん、何度も聞きます。それくらいね、日本の食文化って本当に素晴らしいと思います。そうね、なので、うん、島さんもそう、熱中症にね、お気をつけになりながら、はい、バランスをとってね、マラソンとか、まあ、きっとすごい暑い時期を避けていらっしゃる、暑い時間ですよね、を避けていらっしゃるんでしょうが、ね、自己メンテ、体のケアっていうものも、ぜひね、無理をなさらず、はい、今日一日というものをお過ごしくださいませ。それでは皆さんの一日がですね、本当に本当にあなたがね、あなたらしくあれますように、そう、あなたらしさというものに気づける一日となりますように、オーストラリアからユミがお届けしました。ありがとうございました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。島さん、ありがとうございました。行ってらっしゃい。